こんにちは、ソンです。
こんにちは、アタカです。ガジェットシアターをお聞きくださりありがとうございます。
ガジェットシアター第2回です。ガジェットシアターは10代のガジェット好き男子2人がガジェットを軸に語り合うポッドキャストです。ご意見ご感想はハッシュタグガジェットシアターでツイートしてください。僕は、ミルというインスタグラムをやっているので、ぜひガジェットに興味のある方は下のエピソードメモのところにリンクがあるのでぜひご覧ください。ソンと言います。よろしくお願いします。
私も同じく、まあたかという名前でインスタグラムの方やらせていただいています。ツイート、まあ、投稿としてはガジェットを軸に、まあ、基本的に投稿しています。よろしくお願いします。
はい、ということで今回はねなかなか花粉症が辛いと僕は。
もうほんとひどい、今年は。
今年もなかなか、ね、殺しにかかってきてんなって感じで。
本当だね。なかなかね。
ちょっとね、今年は僕目がね、きつくて。
ああ、わかる。なんかすごく目もは、まあ、鼻も。
鼻もそうだけどね。
目が、痒い、すごい痒い。
そうっていうのがあってでさ、あるあるだと思うんだけど、めっちゃイライラしない？
確かに。
わかるかな？なんか痒いだけじゃなくてさ、まあ、あと鼻が詰まったりするのもあるけど、それによってなんかストレスがたまるっていう。
あ、確かにある。
あるよね、本当に。それがあって、最近はそのストレス発散のために物欲が止まらないというか、欲しいものいっぱいあるっていう。まあちょっとその話も後半できたらなって思ってるから。ちょっとね、僕気になるのがあって、カラオケ環境を作ったと。
ああ、
ちょっとそれについて説明してもらってもいいかな。
まあ今年ね、1月1日に電気屋で初売り行って、
はいはいはい、
それでこの防水ケースみたいなもらったんだけど、
iPhone の、
まあ結構大きめだからどんな機種でも入る、基本的には入ると思うんだけど、まあすごい防水、もう水は絶対入んない。
プールとかでよく使ってる人がいるやつだよね。
そう、なんかもう弁当箱みたいな感じで、
ハードケースのタイプでね。
で、まあそうだね、その欠点としては、やっぱ電源ボタンが使えないから、あとホームボタンも使えないから。
なるほどね。
Siri を起動させて、そっから画面つけて、なんか画面上にホームボタン追加できるじゃないですか、アシスティブタッチみたいな。それで、をホームボタンの代わりにしてやってます。
さ、そう、ホームボタンの iPhone だと画面タップしただけじゃさ、
そう、それ欲しいね。
そうね、 Face ID の iPhone だと画面タップするとそのままスリープから解除できるんだけど。じゃあ認証はあれか、指紋認証も使えないから。
そう、使えないから、まあパスワードで。
そうだよね。でそれで風呂で歌う環境を作ったと。
まあ歌う環境って、まあこれあったから使った。そう
そう、売りとしてカラオケもできちゃいますよみたいな。
まあそうだね、まあ、このスピーカーの穴みたいなちゃんとついてて音も響くから。
あ、ちゃんと音もこもらないようになってるんだ。それはすごいね。
あと今気づいたんだけど、なぜか充電の穴がある。
あ、まあ風呂で充電する。水は入らないけど充電の穴はあるみたいな。
まあ、風呂で充電する人なんていない、
いない、
まあ、いないけどね。
まあ、そうね。まあ、風呂でどっから電源取ってくるんだ問題あるから。
確かに。まあ、防水の、ね、モバイルバッテリーとか。
ああ、ね。ああ、それこそ、iPhone7 から、防水が入って。
そう。
でも意外と iPhone 水没してる人って多いイメージがあって。
結構あとなんか友達が SE 使ってて、まあ防水だけど、うんうん、画面が割れちゃっててそっから入る。
ああ、なるほどね。画面の傷とかも関係あるのか。
で、ここのなんか星型のネジ外して分解して直したって言って
なるほどね。
うん。
ああ、そういうのもあるんだね。
うん。あとこれ前一回電気屋でふと同じ商品見て値段見たんだけど、うん、2500円ぐらい、
うん、2500円くらい、
まあ、意外といい値段するなと思ったんだけど、防水性がすごいし実用性もやっぱあるから、う
ん、ちゃんと考えて作ってある感じはするよね、そのスピーカーのところとかさ。
うん、
それはすごいと思う。
あとこれ磁石とかもついてて、
ああ、
まあこれじゃあリンク貼るけど、まあその IPX6 の防水の、はい
はいはい、あるね。
そう、まあそういうのも対応してるからやっぱ
高いのかな。うん、あ、それはすごい。ちゃんとそういう検査とかもやってるんだろうね。
うん。
そうね。だ、まあ風呂どれくらい入る？長さ的に。
風呂に？
うん。僕結構すぐ出ちゃうタイプなんだけど。
まあ、僕結構入るタイプで、
あ
の風呂の縁に座ったり中に入ったりして。ずーっとそれで、
あの風呂の中で体勢変えてずっと入ってる。
そう。
そういう感じね。
まあ、もともと風呂好きだから、やっぱ、歌った方がもっと楽しいじゃん。
なるほどね。音楽聴けて。
うん。
そうね。なお、お風呂で、あの、電子書籍とかね、読んでる人もいるみたいで。
あ、Kindle とか。
Kindle と、そうそうそうそうそう。
まあ、確かに。
そう。それで言うと、あの、iPad がさ、防水に対応した iPad がないんだよね。
そう。
そう。
iPad とかパソコンってやっぱどうしても水が入っちゃうから。
そうなんだよね。防水対応の iPad も作れそうだけどね。
うん。
やっぱ iPhone でできるんだったら。
うん。
なんかそういうところも。うん、ね、まあ、あの、プロだけ防水対応とかやりそうじゃんね。
まあ、僕は逆にミニがやりそうだなって思ってて、そう、ね、やっぱ小さいし。
うん。あ、でもミニが今一番確か iPad のラインナップで古くて、
へえ、
あの、正確に iPad 第9世代の方が古いのかな。
ああ、だけど、まあ、あの、
そう、でも現行のこう並んでる中では確か iPad ミニが一番古くて、
そうだね。
でこのあとチップの更新が多分あると思うんだけど、あの M1M2 系のチップになるのか、それとも今まで通りA チップのまま、次のけるとしたら A16 とかね、
うん、
なるのかっていうのがすごく気になるところだったりはするよね。
まあ多分俺の予想だと A チップかな、
うん、そうであってほしいよね、やっぱり
M1 とかプロの特権だから。
そうね。まあでもエアで M1 入ってきた時はちょっと衝撃的だった。
ああ、まあ、
うん、それはちょっと難しいけど。
確かに。
でも値段がね高くなるから M 系のチップを乗っけちゃうと、
うん、まあ、やっぱ安いのあってほしいよね。
そうだよね。ミニは比較的手が届きやすいっていうのが、まあ、一つの売りでもあったから、うん、そう、安く極力やってほしいなっていうのがユーザーとしての思いだけど、
うん、
うん、
まあ確かに、まあ、多分
ね、iPhone に M 系のチップが入ることは多分ないと思うのよ。
うん。
多分消費電力的に追いつかなくなっちゃうのかなっていうのはあって、バッテリーがちっちゃいっていう。
まあ確かに。まあ、iPhone もともと他の Android とかに比べて持ち悪いからね、
うん、
比較的。
そう。持ちが悪いというか、バッテリーの容量がやっぱちっちゃいっていうのがあって。そうそうそう、
ちっちゃい。
そう、3000mAh 確かないような機種がほとんどで。そう。でもその割には充電持つよね。1日は僕多分も、うん、新品だとどの iPhone も持つはずだし、
うん、
そう、その割には持つ。だから省電力なんだけどバッテリーの量も少ないっていう。
まあ確かに、まあ、でもさ、その今プロで常時点灯みたいな
感じになって、はいはいはい、で、あれ常時表示ディスプレイってね。
そう、あれ、まあ常につけてる時ってなんかすごく電力を抑えてるみたいなこと言ってて、で実際ユーザーがその、うん、結構電力使っちゃうよみたいに言ってるけど、 そうね、そこどうなの？
まあ僕使ったことないから分かんないけど、
うん、
でもなんかアップデートで、まあ、少しずつ解消されてるとは聞いてる、
うん、ああそっか。
そうでもアップデートで解消されてもあのみんなちょっとずつバッテリーが劣化していくから、
うん、
でプロのユーザーってヘビーユーザーが多いからやっぱ
ああ ねまた YouTuber とか
どんどん劣化させていく人たちだからね。
うん
うん、
まあでもその間に15が15が出てくれれば。
そうだね。なかなか厳しいなっていう。でも Android もね Google Pixel の4だったかな、
うん、
あれがね電池持ちが悪すぎるって一時期確か話題になったんだよ。
あああった。あとあれ生体認証もないし、
そう、そう。
使いづらいみたいな。デザイン的には一番好きな。
そうね。あの、オレンジね。
そう。今、6とか7ってなんかカメラが出っ張っちゃって。
そうそうそう。そうで、あの、5はクソダサかったっていう。そう。あれはちょっと iPhone ユーザー笑ってたね。あの、4、5くらいの、うん、あの、失敗してんじゃね、うん、みたいな。うん。
そうだね。笑ってた。
でも4結構なんか薄いイメージがあって。デザインは結構良かったんじゃないかな。
また、ああ。
そんな感じ
かな。まあ、確かにデザイン性はね、そのデザインを重視したから。
でも、アンドロイドね、最近ユーザーがやっぱ増えてる。
やっぱ、あの、その、プロが一番高いの24万円とかで、やっぱ、アンドロイド乗り換えてる人多いのかな。はいはいはい、
ああ、それはやっぱあるかもしれないね。
うん。まあでも、アンドロイド最大の問題ってやっぱアプリの互換性とかだよね。
ああ、なるほどね。
やっぱ、あの iPhone でしか動作しないアプリが結構あるから。
あるよね。
それによって iPhone まだ使ってる人がいる。みたいな。
ああ、それはあるかもね。
まあ一応 SE が、まあ、廉価版だから生き残ってるけど、でも次の SE でやっぱホームボタン廃止みたいな話になってるから、ちょっと値上げするのかな。
うん、なんか、何でも値上げするよね、やっぱね。
うん。まあ、個人的にはホームボタンのある機種は残しといてほしいね。やっぱ安く作れるから、コストが。
そうだよね。安くやっぱ作ってほしいっていうのはあるよね。
うん。
そう。あとあれ、あの中古市場がやっぱ今熱いっていうのがあって。
ああ。
あの僕の周りでも iPhone 中古で買ってる人ってすごく多くて。
うん。
うん。だからそういったところも。
中古ね。今ゲオとかで。
そうそうそう。
頑張ってるから。
本当に。でも iPhone の中古は値崩れしにくいけど、でもまあある程度安くなるからユーザーとしても買いやすいっていうのがあって、
うん、
すごくねいいと思う。
まあ確かに、まあ Android だとね、もうまあ、安い、
そう、
中古だと安い代わりにバッテリー全然ないと。
そうそうそう、
まあ、
あの Galaxy のいいやつとか Google Pixel のいいやつとかだとやっぱあの中古に出ても売れるのかなっていう印象はあるけど、
うん、まあちなみに今ここにある Xperia XZ はまあ6000円ぐらいで買ってまあバッテリーがダメです。もう全然持てない、
バッテリーがダメですとバッテリー問題はやっぱあるよね。うん、そう。でも最近僕が直面してるバッテリー問題で言うと、
うん、
モバイルバッテリー結構あの僕使ってるアンカーのがあって、あ、それが劣化しちゃって、
うん、
今ちょっと使い物になるんだ。まあ僕モバイルバッテリーをスマホで使うことってないんだけど、
うん、あ、パソコン、やっぱ Mac。
いや Mac もほとんど使わなくて、あの Mac 持ち歩いてる時って、
うん、
あの Mac をモバイルバッテリーにするのね。
ああ、そっか、そういう。で、Mac ってバッテリー持つ？
すっごく持つね。もう M 系のチップだと。
あ、
うん、やっぱね、 僕 Mac のバッテリーが 20% 切ったの見たことないから。そう、
じゃあもうすでに数十パーキープみたいな。
そうだね。
でもあの薄い Mac によく 入るよね。その
多分ね半分以上バッテリーなんじゃないかな。
ああ
確か一回ね、解体したの見たことあるんだけど、うん、半分くらいバッテリーがでっかいのが入ってて、
うん、
で、チップが入っててみたいな。で、あの M 系のチップだとすごく省電力でっていうのがあって、
うん、
すごいなって。で、まあスマホもね、今 iPhone も、あのバッテリー持ちがそこそこいいから、僕もスマホでモバイルバッテリー使うってことはあんまないんだけど、
うん、
まあほとんどないんだけど、カメラ？
ああ、まあカメラね。まあ確かにカメラ使う人はもう外でバリバリ使うからね。
そうそう。でカメラのバッテリーをやっぱ何個か持ってくんだけど、やっぱなんか USB で充電したいっていうのがあって、
うん、
でそういう時モバイルバッテリー使うんだけど、
うん、
こないだちょっと使おうと思って、
うん、
やったら。もうモバイルバッテリー切れちゃったみたいな。
ああ、
そう、モバイルバッテリーも使わないで放置してたらあんま良くないみたいで。
まあそうだね、放電しちゃうからね。
そうっていうのもあってちょっとね、モバイルバッテリーは僕今知人から借りてるのを一個持ってるんだけど、
うん、
今ちょっと一時的にそれを借りてるっていう感じで。
ああ、まあ実は僕もね、自分、まあモバイルバッテリー買おうとしてなんだかんだ買ってなくて、まあ親の外出するとき使って、ね、まあほとんど外出も最近しないけど。
しないね。
まあ。
そう。
で、この 6S はすぐもうバッテリー半日ぐらい、うん、まあ、使ってる、どんどん写真とか撮ってると半日ぐらいで、
うん。
もう一桁になっちゃうから、やっぱ厳しいね。
そうだね、
モバイルバッテリーの時代来るね。
うん、そっか、モバイルバッテリーの時代ね。
うん、
いやでモバイルバッテリーがどんどんちょっとちっちゃくなっていくっていうのがやっぱあって、
うん、まあコンパクト化みたいな。
そうそうそうそう。で僕の持ってるの結構でかかったから、
うん、
まあちっちゃくなっていいのかなって思ってるんだけど、高いしね、その分。
そうだね、確かに。
でね、なんで僕はこんな今モバイルバッテリーについて気になってるのかっていうのがあって、
うん、
GoPro を買ったわけ。
ああ GoPro
まあ、こっから先何回か僕日帰り旅行に行く用事があって、
うん、
で普段旅行行くとき僕撮影よくするから、カメラを持ってくんだけど、ミラーレスのカメラを持ってくんだけど、
ああ
そこそこ大きい、
うん、
まあ、うん、普段映像制作で使ってるね、
うん、
ちょっと今回これ持ってくのダリーと。普段よく撮影してるような人たちと一緒に行くんだったらいいんだけど、まあ、
うん、
ちょっとねそういう感じでもなかったけど、でも思い出は残しておきたいってことで、なんかちょっと簡単に撮れて、うん、そこそこ画質綺麗で、で かつ撮ってる感があんまないのがいいなって思って、
ああ
じゃあ GoPro がいいんじゃないっていう。
確かに。
のが僕の頭な。でもなかなか新品がやっぱ買えないのね。さっきも中古の話したけど。
うん。やっぱ10万、GoPro って10万超えるよ。
今、GoPro Hero 11まであるんだけど。
ああ。
ちょっと型落ちの8の、あれを、中古。まあ、2万円ちょっとくらいかな。で買って。
2万じゃ、まあ、いい方なんじゃない？
いい方だよね。カメラって考えるとすごくいい方だと思うんだよね。
うん。
うん。で、そう、すごく 4K も撮れて、 で、GoPro Hero 8からすごく、手ブレ補正が強くなって。
ああ。
まあ雑に扱ってもいいのかなって思うんだよね。
うん。
そう、だからすごくこれは。そう。手ブレ補正はね、大事で、やっぱ、もう適当に持ってうろちょろ動き回って、っていうのが今回の理想で、僕としては。今まではだから一回立ち止まってこう、何回かカットを取ったり、っていうのがあったんだけど、今回ちょっとそういう感じじゃないっていうのがあって、でもちょっと思い出に残すっ
ていうのが。歩きながら取れるっていうのはいいよね。
そうそうそう。ちょっとだからグリップも買ってこう持ち手の部分もつけて。
ああ。
で、それでこう、持っていこうかなと思ってるんだけど、
うん、それはいい、
本当にだからそれ、そう、これがすごくいいかなっていう。で、やっぱね、僕 GoPro って電池持ちがすごく悪いの、
うん、あそこでやっぱモバイルバッテリー問題
そう
につながると、
そうそうそう、そうそうそう、バッテリーを買い足してもいいんだけど、ちょっとそれだるいなと思って、ああじゃあモバイルバッテリーでやろうかなっていうのがあって、本当にねバッテリーがどんどん減っていくの、これだからちょっとモバイルバッテリーで、うん、やろうかなっていう。やっぱね 4K 撮ってて、で、手ブレ補正効かせてると本当になくなっていくの。どれくらいなくなっていくかっていうと、ホームボタン付きの iPhone で、バッテリーの劣化が、進んでる、最大容量 80% くらいの iPhone くらい。
じゃあすぐ、まあ、ちょうど、俺の iPhone も、ちょうど 82% だったかな。そうそうそう、だから、それぐらい。
そのレベルで。
すぐなくなっちゃう。
このバッテリーの節、そう。
本当に、
数字がね、カウントダウンしていくのが見えるんだよね。
ああ残りの、ね、
これが分かる人は相当なアップルファンだけど、うん
うん、
そうどんどん減っていくじゃん、動画とか見てるとさ、うん、
そうどんどん
本当にカウントダウンしていくじゃん、
うん、
そうい
やあれが GoPro で起きる、
あの感覚で、そうそうそうそう、それがちょっとね、僕もね今回初めて GoPro 買って持っていくから不安っていうのはあって、
うん、
でも GoPro すごいのがUSB 挿しながら撮影できるのね。
ああ。
だ常にケーブルぶっ刺しとけば、エンドレスで撮れるっちゃ撮れるんだけど。
まあね。
そう。でも熱くなるっていうのがあって。
それで余計バッテリーも死んじゃうし。
そうそうそう。熱に弱いっていうのもあって、実は GoPro。ちっちゃいの。
それは痛いね。熱に弱いの。
そう。っていうところでちょっと苦しめられてるというか、
うん、
まあでもすごい、GoPro ってちょっと僕ちょっと舐めてたわけよ、うん、ちっちゃいし、まあテレビの人とか使ってるけど、まあ所詮フルオートで初心者が使うようなカメラと大して変わんないんじゃないかって思ってたわけ、頑丈なだけで、うん、使ってみたら GoPro っていうだけあってプロ向けの機能とかすごいあって、ああですごくカスタマイズ性もいいわけ。
ああ、それはいいね。確かにカスタマイズ性は大事だ。
そうそうそう。これすげえなと思って。
うん。
すっごいよく撮れるっていう。もうこれは僕、多分、人生でもトップ、まあ、10くらいに入る。驚きというか発見というかGoPro って何こんなにしっかり何でもできるんだっていう、
うん、
だからその分電力使用量も多いっていうのがあって、
ああ
だから本当に今回の旅の相棒になることは間違いないかなと思いながら、うん、まあ、いつも使ってるごついカメラもカバンの中に隠し込んどこうっていうちっちゃいレンズをつけて、
あ
ちっちゃいレンズをつけて小型な状態で隠していこうかなっていうのはあるけど、うん、まあすごくこの GoPro 僕ね、これ昨日届いたの。
昨日？
うん。で、昨日届いて、明日1回目使うんだけど。
すぐじゃん。
大丈夫かな、そう。大丈夫かなと思いながら、これ昨日、某カメラの北村で。
ああ。
カメラの北村の ネット中古、うん、すごい良くて、すごい綺麗にクリーニングした状態で検査もしっかりやってくれて。
あ、そんなに、それで2万、もう見た目汚いかなとか思ってたんだけど。
そうそうそう。で、GoPro すごい頑丈だから汚くもなりにくいし、見た感じ僕見たら新品に近いかなと思って、2万数千だったね。5000円はいかなかった。2万2000円3000円くらいだったかな。
それで2万数千円じゃいいね。
うん。箱もついてて。
箱も？
うん。だから GoPro レンタルするとすごい高いから、うん、なら中古買っちゃえばいいんだなと思って。
確かに。
で、SD カードは僕が先日、インスタグラムのミルの方で、Amazon のセールの時に紹介したんだけど、サムスンの128GB。あれを突っ込んで。でもね、4K で 128GB だとね、ちょっと心もとないの、1日撮るにしては。
ああ。
すごいよね。128GB、100GB 超えで1日撮れるかな、みたいな不安になってるって。GoPro って結構長回しして撮りっぱなしのこと多いじゃんね。うん、だから余計不安なんだけど。
100GB で。
そうそう、だ容量の心配とバッテリーの心配両方あるっていう、
まあ、
ほら普通のカメラで撮るときっていうのはさ、短いカットを何回も撮るっていうのがあって、
うん、
長回ししないんだよね。毎回ちょっとずつ止めては戻してみたいな。
あ、まあね、
そうだから、そんなに容量食わないんだけど、うん、GoPro ってさ、そんな止めたりするイメージないじゃん、うん、ずっと固定して撮ってていいみたいな。
まあ確かにそうだね。
そうするとね、ちょっと今128じゃ足りないから 64GB の SD カードも持ってこうかなとか
すごい装備が万全
すごいよね。そうそう、まあそういう感じで初めての GoPro、 まあね、いろんな備えをして明日行ってこようかなっていう、
うん、
ねえ、本当に、
ね、じゃあ撮った写真、本当に、ね、この投稿して見るで。
ああそうね、ちょっと GoPro の中古レビューもちょっとね、見るじゃなくて Twitter の方で、じゃあ僕は Twitter もやってるんで出そうかな。ちょっとね、どれくらいお見せできるようなカットが取れるかわかんないけどね、うまいことやろうかなと思うから。
うん、
すごいね、 GoPro もなんか愛着が謎の愛着があるわけ僕今ね、1日しか触ってないのに謎の愛着があって、
うん、
うん、すごくいいカメラだなと思ったっていうのが今回のあれかな。
うん、
あたかはなんか欲しいものとかある？
今ね、まあ、次回のネタにしようと思ってる、その古い iPhone がやっぱ当時どんなだったかっていうのが興味あって、やっぱ iPhone3G とか中古でいいのないかなって探して、4とか5とか。
解体してある iPhone、わかる？額縁に入ってるやつ。あ、わかる。あれが僕欲しくて、アートとしてね。
まあ、家に飾るの。
そう、ああいうのはあってもいいかな。
うん、
じゃあちょっと次回も iPhone ネタが尽きないけど、
うん、
ね、3月なんか新しい Apple 製品出たらいいなとか思って。
そうだね、新生活ね。
大体そう春になんか出ることが多いじゃんね、うん、ちょっとじゃあそういうことで一応2週間に1回を目安にと言いながらも、できるときにはたくさんあげていくので、
はい、
うん、ね、リスナーの皆さんにはお付き合いいただいて、うん、で、お互いにインスタグラムの方もやってるんで、うん、僕は見るというガジェット系の、発信していて、 で、あたかもね、うん、インスタグラムあたかっていうのがあるんで、
そのまま検索してくれれば多分出る。
そうそうそう。で、リンクも貼っておくので、ぜひ気になった方はご覧いただければなって感じで、うん、そろそろ終わりたいと思います。
最後までお聞きくださりありがとうございました。
また次回お会いしましょう。